ルカによる福音書第10章の38節から42節。一行が歩いているうちにイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女はマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせています。何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。以上です。相田光夫さんのですね、カレンダーっていうのがありましてですね、たくさん出てますけどもですね、一人静かっていうのをよくですね読んでいます。お手洗いにかけるカレンダーです。一人静かっていうんですね、そりゃそうでしょうね、お手洗いは一人静かに入るもんで、その手洗いをするお手洗いの時に前を見たらですね、相田光夫さんの言葉が書いてあるんですね。人を動かす有名人の言葉とか、なんかそういういい言葉とかっていうののアンケートを取ったら、やっぱ相田光夫さんっていうのは3位ぐらいでいつもやっぱ入るんですね。何か心を打つんでしょう。で、昨日の言葉は何だったかっていうとですね、今日は見てないんですけど、昨日はですね、親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやりっていうですね、そうだろうなですね、親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやりですね。で、私たちは親切という名のもとにですね、おせっかいをしていることが多いんじゃないかということをですね、反省させられるのです。そしてそのおせっかいに人をですね、巻き込んでしまうというですね、そこがやっぱり一番の問題かなですね。あなたもこれをやりなさいですね。そのことがですね、やっぱり親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやりっていうところにちょっと目を向けようという、相田光夫さんのそういう言葉なんでしょう。イエス様の過ごされた時代というのは、女性が男性を迎える習慣というのはありませんでした。今も羊飼いのですね、ベドウィンにはそういう習慣ありません。男の人たちがですね、迎えてですね、それをですね、幕の向こうに女性がいて、それをこう耳を澄まして聞いているという、ですから女性が前に出てくるということはありえない時代です。普通のことではないですね。しかしイエス様はですね、男と女の差別や区別などは一切なさらないんですね。ですから女性が迎え入れた時にですね、スッと入っていかれたのでしょう。もしその時代にですね、女性がですね、男性を迎え入れるというのはもうただ一つのことしかないですよね。それは遊女だということです。ですね。そういう宿にいる人たちだということなのでしょう。ですからマルタとマリアっていうのはですね、実は遊女だったんじゃないかっていうですね、そういう文献もあるぐらいですね。イエス様というのはですね、じゃあそれで遊女だから行かないかって、そうではないんですよね。その人たちの心の中を見て、必要ならばですね、やっぱりそこに出かけていかれるのはイエス様のでしょう。人間の目から見れば、マルタはどのようにイエス様をもてなすかと思って働いて、マリアはですね、イエス様の足元に座って話を聞いている。で、マルタからですね、不平不満が出てきたっていう話ですね。しかしですね、よく読んでみるとですね、イエス様を迎え入れたのは、ね、マルタなんですよね。マルタが迎え入れたんですね。で、マルタがいろいろお世話をしていたんですね。でもイエス様が本当にしてほしかったのは何かっていうと、自分の話を聞くという、御言葉を聞くということだったという、そのことをこういつも思うんですね。ですからこの話にですね、いつもですね、私はマルタだわとか、私はマリアだわとかっていうですね、そういう話になりますけど、どっちでもないんですよね。どっちでもない。で、イエス様っていうのはマルタもマリアもですね、どっちも批判してないんですよね。マリアは自分のですね、いい方を選んだのだというですね、それだけしかおっしゃってないっていうことにですね、気がつかなきゃいけないかなと思いますね。で、そう思うとですね、私たちは一体何やってんだろうっていうことがですね、よくあるんですね。本当にしなければいけないのは一体何かという、そういうことです。で、いろいろな教会の会議にですね、いっぱい出てきましてですね、なんでだろうと思ったことがたくさんやっぱあるんですよね。 まあ、20代でですね、教区の上限になってですね、それからずっとですね、教会のですね、会議に出てきたんですよね。まあもうその疲れるぐらいですね。で、まあその20年会議に出た結果で、なんでだろうと思ったことは何かってですね、どのような会議でも大体同じ人が意見を言っているですね。まあそうなんですよね。で、牧師と信徒のですね、合同の会議ではですね、牧師ばかりが発言しているですね。どこでも、いつでもそうなんですね。で、その会議の最後には何て言われるかっていうと、もっと信徒の方々の意見を聞きましょうと牧師が提案している。だったら黙れって話ですよね。でも気づかないですね。で、あれをしてとかこれをしてとかっていう要望がすごい多いですね。で、私はこれをしますという積極の意見が出たことがない、私がしますというのは出たことがないですね。で、評論家のような分析の意見が非常に多いんですね。もう分析ばっかりやってるってことなんでしょう。で、第三者的な意見が圧倒的に多くて、その中の一人であることに自分は気がつかないですね。あの人がこう言ってるとか、彼女がこう言ってるとかですね。で、長い時間会議にですね、費やされても結論は何一つ出ないことが多いというですね、継続審議になっていくっていうことでしょう。で、まあ、うちの会議でもそうですけど、私は聞いてない、私は初めて聞いたという発言が非常に多いんですね。そんなことはないんですね。で、その場での意見が多くてですね、継続性に欠けるんですね。もうちゃんと継続した話し合いが残ってるし、文章も出して資料も出してあるのにですね、その場での意見が多いっていう、それはどういうこと、まあ、その時にしかあの文章を見てないからなんでしょう。で、結局最後は何かっていうと、執行部に任されるというんですね。散々気を入れた挙げくんですね。で、文句は多く出るけども、それからどうするかがないんですね。そして最後に一番の問題は何かっていうと、一言も発言のない人の方が多いというんですね。これ何を言ってるのかな、これがですね、なんでだろうと思ったですね、20年出た会議のですね、結論、自分がまとめたものですね。だからといって会議が無意味というわけではないんですよね。ただ聞くっていうのは本当に難しいなと思ったんですね。人の言葉を聞くっていうのはこんなに難しいならば、神様の言葉を黙って聞くっていうのはもっと難しいんだろうなですね。喋りたがるですね、言い過ぎたるですね。でもその人を通して神様が何を喋っておられるのかっていうのを聞くことっていうのが一番難しいっていうのが結論です。まあ、イエス様の前に立つときに思い悩みにならない奉仕っていうのは何かっていうとですね、心を用いる奉仕はただ一つだけ、主の足元に座って聞く。イエス様の場合はこの聞くっていう奉仕だけが大切です。まあ、ここにマリアの奉仕があったんですね。まあ、マリアがですね、何かやったわけではなくして、イエス様に仕えた。それは聞くっていうことで仕えたっていうことなのでしょう。で、それはマリアにとって一番大切なことで、それを選び取ったんだというふうに今日はイエス様がですね、言われたんでしょう。今のマリアにとって必要なことはただ一つ、御言葉を聞く、それだけだったんだよというふうにマルタに教えられたんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがしていること、話していること、一つ一つをもう一度点検し、あなたが本当に必要とされている私たちになることができるように導いてください。まず主の言葉を聞き、祈り、そして生活を整えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々、どうかその一人一人に主が寄り添ってくださって、御言葉を語り、そして慰めてください。今日も私たちに必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。